ハイエットラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役で編む人を続け、現在は仕事をしながら高校編み人のコーチをしている私、アメフトリークが、アメフトが好きな皆さんに、アメフトがもっと楽しめるような、そんな情報をお伝えします。はい、今回もですね、アメフリートークという形で、特にテーマはあまり決めずにフリートークしたいと思います。で、例によってアメフトの練習に向かうまでの車の中で、収録しております。はい、というので、音質と悪い点あるかと思いますが、その点ご了承ください。でですね、ちょっと前回の放送のアンディ・リードコーチ特集、この放送非常に私気に入っている放送なんですけども、ちょっとこの放送から少し2日ぐらい空いてしまいまして、で、まあね、頑張って毎日配信しようというふうに考えていて、で、まあ、スケジュール組んでやろうとしてたんですけども、まあ、やはりいろいろちょっとあると、まあ、仕事やらなんやらで、ちょっとやっぱ毎日って難しいなというのを痛感しているところです。
この先一時停止があります。
で、まあ、それでもですね、まあ、ちょっとできる限りこう隙間隙間でやっていきたいなと思っております。で、昨日に関してはですね、ちょっと私の中学時代から の, 友人がですね、ちょっと結婚式がありまして、ちょっとそちらの方に行っておりました。なので、ちょっとこういう収録っていうのができたかなっていうことですね。で、まあ、その中学の友人なんですけども、アメフト部 の, 同級生でして、で、非常に活躍していた選手ということもあって、で、まあ、その友人の結婚式に行っていました。で、彼、まあ、ずっと大学も一緒だったんですけども、そのまま社会人に進ん、社会人アメフトのに進んで、で、社会人アメフトでも、まあ、活躍していた選手なんですけども、まあ、結婚式ということで、まあ、私のような、まあ、中高とかの、同級生だったりとか、あとはまあ大学からの友人で、大学アメフトの友人と、あとはその社会人チームでの、そのチームメイト、元チームメイトですね、もう今は引退しているので、ね、元チームメイトなんかもたくさん集まってましてですね。で、アメフト部の結婚式って、私も、まあ、友人の結婚式何度か出させてもらったんですけども、やっぱりすごい、なんでしょう、ザ・体育会の結婚式みたいな感じなんですよね。で、まあ、多分ね、アメフト部の結婚式に出られたことが、まあ、ある方って、そうそうお聞きの方少ないかと思うんですけども、なんでしょうね、まあ、本当に、まあ、ポッドキャストでは伝わらないのが残念なんですけども、本当に体育会の結婚式っていう感じですね。ちょっと、なんていうかで、ヤジとかがこう、ちょっと、飛んだり、ちょっと普通の結婚式では、おそらくないような、そんなシーンがあったりします。で、ちょっとこう、まあ、最初の、なんていうか、挙式というか、まあ、新郎入場がして、で、新婦が、お父さんと一緒に入場して、バージンロードを歩いて、で、新婦さんですね。新婦さんが、こう、よくあるじゃないですか。こう、辞めるときも、健やかなるときも、永遠の愛を誓いますかってことに対して、新郎、私の友人が、はい、誓いますってときに、新郎は、愛を誓いますか、はい、誓いますって言ったら、っていう口笛をね、誰かがこう吹いて、で、多分ね、アメフトの、関係者は誰かだと思うんですけど、で一瞬それで、はははみたいな、そんな、なんていうか、厳かな空気の中で、こう茶化すかみたいな、まあ、そういうのがね、あったりしましたね。まあ、で、新婦側の、で、新婦の方もすごくこうノリの良い方だったので、きっとそういうのは気にしない方なのかなと思ったんですけど、まあ、ね、新婦側はこう、なんなんだみたいな風に。参列者は思ったかもしれないですけど、あとは余興ですよね。余興でアメフト部の余興って、まあ、いろんなそれね、チームと違ったりするかと思うんですけども、 その時に私が参列したその披露宴でやった余興っていうのが私は出てないんですけども、まあ、その、彼新郎のチームメイトの社会人チームのチームメイト元チームメイトが、やっていたんですけども、こうまあ何なんですかね、これって弁当なんですかね、赤のふんどしをこう履いて、で上半身は裸で、下はふんどし、まあ、そのふんどしの下にまたパンツを履いてるんですけど、そういう形でこう踊る、まあ、端的に言うとそういう、まあ、ダンスをしていたみたいな感じなんです。もうすんごいやっぱり体格がいいんで、ね、現役の選手もいましたから、まあ、やっぱり
この先一時停止があります。
見ている人はね、非常に圧倒されるようなそのダンスなんですけども、でそこに最初はその元チームメイトの影がこうやってたのが、だんだん新郎も呼ばれて、新郎も中に入って、で新婦も呼ばれてみたいな形で、すごく盛り上がったという状況になりました。で、その余興なんですけども、実は私が数年前に、またこれまた違う友人の結婚式に出た時の余興っていうのも、赤のふんどしを履いてみんなで踊るみたいな、そんな余興をしました。なのでなんかこうね、伝統なのかちょっと僕もあまり分かってないんですけども、まあなんかそういう火花っていう中で余興を、花火を打ち上げるみたいな、まあ、そういうダンスなんですけどもやりましたね。で、その時は私の友人たちグループラインみたいなの作って、でこういう感じでやるからみたいなのがパワーポイントで送られてきまして、で、この時誰がこのセリフを言うとか、まあ、そういうのが決まってるんですよね。でそうやってなんかみんなでこう口上というか、なんかこう言って、で踊っていくみたいな、まあ、そういうダンスなんですけども、赤のふんどしを、まあ、入手しないといけないということで、なかなかこうやっぱりドン・キホーテとか見に行ったんですけども、売ってないんですよね、あんまり。けど探しはないもんなんですよ。で赤のふんどし、ある人ない人がやっぱそれぞれいて、でまあ過去に余興あった人はまあ持ってたりするんですけど、大体みんな持ってないんで、私がじゃあアマゾンで赤のふんどしを買うので、もし欲しい人いたら一緒に買いますって僕が募集かけたら、10人ぐらい俺も買っといてくれっていうのがいて、で1枚まあ1000円ぐらいするんですけど、だからアマゾンで10枚買って、まあ、1万円分の赤のふんどしを10着購入したんですよね。で自分のふんどしと、でその時に結婚式の当日にふんどしが頼んでた人で渡してみたいなことをやって、で実際その友人の式なんかでは、それで、まあ、無事にこうみんなふんどしを履いて、無事に終えたんですね。はい、でまあ、そのね、当時の新郎は今このポッドキャストを聞いてるってことなんで、はい、実はそういう背景がありました。で、まあ、それで、みんなでふんどしを履いて踊って、でまあ、すごくいい結婚式だったんですけども、後からちょっと影響というのが出てまして、でそれは何かクレームがあったとかじゃないんですけども、アマゾンで大量に、私10枚ふんどしを買ったわけですよ。でアマゾンって、賢いからかこう、あなたにはこんなものがおすすめですみたいなのがこう出てくるじゃないですか、関連上。であれにとにかくふんどしが大量に出てくるようになってしまったんですよね。で全然もうふんどしは求めてないんですけども、私のその何でしょう、アマゾンのページを見るともう本当にふんどしだらけになって、でなんかこう多分検索とかもGoogle とかでしてるから、なんかそういう Google の広告っていうのもまた賢くて、そういう検索したワードっていうのはこう広告に出てくるようになってくるので、いろんなこうブログとかを見てたりしても、そのブログの広告記事にふんどしを紹介されたりとか、もうとにかくふんどしのヘビーユーザーみたいな風に認識されてしまったっていうのがありましたね。まあちょっとそういうのがあったんですけども、昨日のね結婚式もすごく新郎新婦本当に、美男美女の なと思って、で、あの進路とはもう本当に古くから遊ばせてもらってて、で、あのまあ、すごくこういい時期でしたね。まあ、旅行のね、印象が多分すごくあの大きかったかとは思うんですけども、まあ、あのそんな感じで、アメフト部の結婚式って、まあ、こんな感じなんですよ。まあ、多分ね、あの音声で聞いてても、あのこの、まあ、花火のダンスって全然多分伝わらないと思うんですけども、いやー、まあ、結構な結婚式なんですよね。ということですね。まあ、あの、まあ、まあ、アメフト関係の結婚式、多分ね、あの、お聞きの方で出られた方では、ああ、そんな余興があるんだっていう方もいらっしゃるでしょうし、で全くそのね、あの、お知り合いいなかったらそういうこともないですし、まあ、コントも目にすることはないと思うんですけども、まあ、やっぱりこういうね、あの余興なんかで、あの、まあその結婚式の、あの雰囲気っていうのはすごく変わりますし、で、あの、友人によってはその余興はしないでくれというような、まあ、新婦からの意向とかがあったりで、アメフト部の結婚式だけど余興がないみたいなこともあの過去にもありましたし、そこはね、やはり、ね、あの新婦さん、まあ、結婚式ね、あのお嫁さんにとっての大事な式ですから、そこはね、あの尊重してあげるみたいなのがあったりもしました。はい、ということでですね、そろそろ、まあ、あの練習会場にしたので、この放送を終わりたいと思います。ということでですね、またフリートークですけども、ぜひまたあの本放送の方もあのお聞きいただければと思います。はい。それではここで失礼いたします。また、次回の放送。